人権童話教育シリーズ179。コロナ、今何が起きているのか。地域人権教育指導員宮川移住。誰にも予測できなかった新型コロナウイルスの脅威、瞬く間に世界中に拡散し多くの犠牲者を出しています。コロナウイルスへの恐怖。我が国でも4月16日に緊急事態宣言が出され、社会活動や経済活動、文化活動までが自粛に追い込まれました。不要不急の外出をしない、密閉密集密接を避けるの通達が浸透し、町や通りから人が消えました。また自分が感染源になったらという不安も生活に大きな制約を加えました。学校では2月後半から校内行事などを自粛、節目となる卒業式、入学式は当事者や保護者だけの出席で執り行われました。そして全学校に対する一斉休校措置。学校での学び合い、友達との遊び、大好きな給食が子どもたちの生活から消えました。口惜しやコロナ一色春が過ぎ、せせらぎ俳句会森雅子。出かけることもできず、季節の移ろいをめでることもできません。私たちは新型コロナウイルス感染症の問題を他人事、よそ事と捉えていなかったでしょうか。全国的な感染拡大でさまざまな問題が起きました。感染源となった人の行動や人間性への誹謗中傷、消毒液、マスクなどの買い占め、転売、品不足、規則を守って営業する飲食店への嫌がらせ、医療従事者およびその家族への深刻な差別、排除行為など、人のつながりを紡ぎ直す、自粛やテレワークが日常生活を見直す機会にもなりました。一つ、感染源となった人が悪いのではなく、ウイルスが悪いという考えの広がり。一つ、マスクがなければ作ればいいと工夫を凝らした手作りマスクの登場。一つ、コロナと最前線で戦う医療従事者に感謝の心を表すライト・イット・ブルー、建造物を青色に照らす運動の広がり。一つ、家で過ごす時間が増えたことで不安を共有したり家族の絆を確認する機会となる。中国から届いたマスク。市に届けられたマスクの中に、元中国遼寧省農牧業庁職員の郭金星さんから送られた1500枚のマスクがあります。昭和15年、酒々井町の岩下隆弘さんらを中心に同省信用紙に今後開拓団として入職。日本の優れた農業技術と相互信頼関係で他にない農場を作り上げます。終戦時も危害を加えられることなく無事帰国することができました。その後、農場は中国の模範農場となり、国家再建にも貢献します。27年後の国交正常化後、岩下俊一さんら2世の人たちが交流を始め、その橋渡しをしたのが郭さんでした。彼の、たとえ国と国との関係が壊れても、民間の交流に戸は立てられない、の言葉が今も生きており、思いのこもった中国からのマスクです。広報菊池6月号27ページ参照。コロナにより私たちは多くのことを学ばされ、今地球規模で新たな仕組みや日常が生まれつつあります。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、0968-25-7209。はい、こちら 菊池市消費生活センターです。65、新型コロナに便乗した身に覚えのない商品の送りつけに注意。新型コロナウイルス感染症に関連して封筒に入った使い捨てマスクが郵便で届いた。家族も含めて全く注文した覚えがない。請求書は入っていないが、今後どうすればよいかという相談がありました。これは送りつけ商法といいます。この商法に対する対応方法について説明します。 1. 送りつけられる前に事業者から連絡が何もなかった場合、売買契約は成立していないので代金を払ってはいけませんし、相手に連絡もしないでください。商品の送りつけがあった日から事業者による引き取りがないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分して構いません。その後の事業者による商品の引き取りに応じる必要もありません。2. 事前に事業者から電話や訪問などで勧誘があり、売買契約締結の申し込み商品が届いた場合、商品と一緒に契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフができます。書面を受け取っていなければいつでも可能です。クーリングオフのやり方も含めておかしいと思ったり不安や心配になったりした場合は、一人で悩まずに消費生活センターにご相談ください。また新型コロナウイルス感染症の混乱に乗じて海外への募金を勧誘する郵便物が届いたといった相談もあります。募金依頼組織が不明確で怪しいと思ったら、相手に不用意に連絡しないことがトラブル防止には賢明です。心配な場合はご相談ください。相談を受け付けています。消費生活センターでは専門の相談員が常駐しています。相談は無料です。電話相談も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。お気軽にお電話ください。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話 0968-36-9450、 月曜日から金曜日まで午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで福祉課。